今日はイエス様の復活のお話なんですけども、信じる者はこの歴史上最大の出来事が復活だと信じているんです。今からだいたい50年ほど前にアポロ11号が月面着陸に成功しました。時のアメリカ大統領ニクソンが人類史上最大の出来事ですと称賛したら、即座にアメリカのキリスト教会が有史以来最大の出来事はクリスマスとイースターですと、抗議文を送った。アメリカクリスチャンが多い国でニクソン大統領自身もクリスチャンだったものですから、大統領は即座にコメントを撤回したということです。使徒パウロも死者の復活がないとしたらあなた方の信仰も虚しいものとなります、はっきり語っています。復活ということはあったらいいなではないんです。なかったら虚しい、そういうものなんです。その復活、それはイエス様ご自身がよみがえりであるとイエス様はここで宣言されています。イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です。でこのよみがえりという言葉、別の表現を使うならひっくり返す、覆すということです。つまり命を、死を命に覆される、実はそれだけではないのですが、あらゆることを覆される。罪人を、罪を犯していない神の子に覆される。イエス様は私は何々の時によみがえりですとか、何々のことにおいてはよみがえりですではない、私はよみがえりそのものです。だからイエス様ご自身にそのよみがえりの力には全く制限がない。例えば私はお医者さんです、ちゃんと資格があるって言えば、いやーしかし本当お医者さんですかっていう、誰が何と言おうとその人はお医者さんであり、病気をちゃんと見ることができる。わからないものにはなんでそれで私に病気があるって見えるんですか、見える。ただお医者さんの場合はやっぱそれぞれ分野があって、いや私は消化器系は見れるけども骨折とかそういうのは見れない、お医者さんとしても 限度があります。ところがイエス様は何の制限もない。また私たちがこんな大変なんですって、私たちがどうあったとしても何でも覆すことがおできになる。死の力も罪の支配も覆されて命を与えてくださる、私はよみがえりです、命です、そういう宣言なんです。ただどうしてじゃあこうしたイエス様がよみがえり、覆す、ひっくり返さなければならなくなったかという、その問題があるんです。それは実はそもそもは私たちが神様が与えてくださった全てを覆してしまう。神様が創造された最初の世界は死も罪も何もない世界だったのに、人はその神様から離れてしまい命を失った。だからこそその愚かさをイエス様は覆す、そのためにこの地上に私はよみがえりですとその力を持って来られたんです。私たちが神様から離れてしまったことによって、もういろんな格差、不平等があります。どうしてっていう問題がたくさんある。ある人はこうだ、ある人はこうだ、ところが全員が平等でどんな人も避けることのできない、その問題がある。お金持ちであろうが、優れた能力を持っていようが、多くの偉業を成し遂げた人であろうが、死ぬということを避けることができない。お金を持っていればいろんなことが覆すことができるでしょう。また能力があったらいろんな問題を避けたり、また 改善したりすることができる。お医者さんがさまざまな病気を治して病人を健康な人に覆すことができる。しかしどんな人も死んだ人を覆す、起き上がらせることができる。いや、むしろ死ぬというその死の力はどんな人も覆してしまう。どんなに力があろうと、どんなにいろんなものを持っていようと、死は全部奪っていく。そしてどんな人も死の力に抵抗して、例えば、まあ、死ぬのは仕方がない、しかし私はなんとか自分のあらゆるものを持って死が全てを奪うことだけは抵抗したい、そんなことを言って、例えば財産1000万円のうち1000円だけでもっていう、そんなわけにはいかない。全く抵抗できない。そこで仏教は死に抵抗しないで受け入れなさいと抗うからこそ苦しみ悩むのだ。死ぬことさえも抗ってはならないというんですね。でこんな話があるそうです。ある村に自分の子供を失った半狂乱になっている母親がいました。それで彼女はブッダのところに行って助けを求めます。するとブッダが言うんです。よろしい、私がその子の命を戻してあげよう。この村で未だかつて死者を出したことのない家を見つけてきて、その家からお金をもらってきなさい。そしてご飯を炊き、その子の口に入れなさい。助かるんですねと母親は自分を奮い立たせて村中を訪ね歩いて、死者も出してない家、死者も出してない家、もう一軒一軒訪ねて回ります。そして気がつきます。死者を出したことのない家など一軒もない。そうして母親は死を受け入れる。でもそれで救われるんだろうか。確かに、まあ、ほとんどの人がそうやって解決していくかもしれません。死の問題だけでない、多くの問題に対して人間にはどうすることもできないことがいっぱいあるんだ、もうこれ以上考えても仕方がない、それで仕方がないと受け入れる。死のことだけでない、たくさんあるんではないでしょうか。年を取ったんだから仕方がないとか、いろいろ。イエス様は何と言われるか。私を信じる者は死んでも生きる。実はこれを彼女に、まあ、この彼女ってマルタなんですが、弟が死んだ、あなたがもっと早く来てくださったら弟は死なずに済みましたが、まあ、マルタも仕方がないって言いそうになってるんです。もうでもイエス様早く来ることはできなかったんですよね、どうしようもなかったんですよね、仕方なかったんですよねと、なんかもう言いたげな中で、イエス様ただ一人、いや死んでも生きる、これ以上ない最高の世界を作られた、しかし人間が神様に逆らって出て行ってしまった、仕方ないな、イエス様そう言われない、どうしようもないな、それも言われない。何度も何度も何千年もその出て行った私たちに帰るように、立ち返るように呼びかけられる。まあ、皆様の中に聖書、特に旧約聖書、分厚いな、長いな、読むの大変だな、特に名前がたくさん出てくるところは読みにくいな、思われている方あるかもしれませんが、その分厚さ、名前の多さは神様の何度も何度も何千年も呼びかけたその結果なんです。一人一人の名前を覚えて、あの子もこの子もあの子もみんな書いておいて、母親でもなかなか呼びかけるのは大変なところがあります。私は兄弟3人いるんですね。まあ、3人いたらやっぱり結構大変で、子育てはみんながいろいろ悪さをする。うちの母親もう 誰呼んで誰叱っていいか分かんないから、大概3人の名前全員呼ぶ、そうすると間違いない うっかり一人だけ呼んで、他の二人が無罪放免になったら、いかん、三人いつも呼ぶ。別に神様はそういうふうにして全員呼んでるんだ。一人一人ちゃんと神様はしっかり見ておられて、一人一人呼びかけ、そしてこの分厚い聖書って何や。しかもこの旧約聖書のその神様の呼びかけの中にはこんな呼びかけもある。エゼキエル書の33章の11節、ちょっとな長いですが、なんとかそこに一つに住んだ箇所なんですが、後で見られる方はエゼキエル書の33章11節は旧約聖書の1474ページにありますので、まあ、メモしておいてください。1474ページ読みます。彼らにこう言え、私は生きている神である主のこと、私は決して悪しき者の死を喜ばない。悪しき者がその道から立ち返り生きることを喜ぶ。立ち返る、悪の道から立ち返る。イスラエルの家、なぜあなた方は死のうとするのか。悪人にも覆す、そう呼びかけてください。なぜ悪しき者の死を死のうとするのか。悪しき者の死を喜ばない。そこまで神様呼びかけてくださる。ところが誰も自分自身で自分の運命も自分の性格も自分の罪も全部覆すことはできない。もうこれだけ呼びかけて、これだけのことをしても人間は立ち返ることができなかった。もうこれだけしたからもう仕方ないよね、ではなかったんです。人間が覆すことができないなら私が覆そうと言って、神であることを覆されて私たちと同じ人となられたのがイエス様です。そして永遠に生きるはずのお方が十字架にかかられ、私たちの身代わりに死んで私たちを生きるものと覆してくださった。それが私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるんです。